創世記2章4節から3章24節、神のようになることの悲劇。昨年のレコード大賞のハビット、世界の終わりの歌詞が人間の最初の罪を表していると思いました。君たちったら何でもかんでも、分類、区別、ジャンル分けしたがる。人はなぜか分類したがる習性があるとかないとか、この世の中、2種類の人間がいるとかいう君たちが標的。持ってるやつと持てないやつとか、ちゃんとやるやつとやってないやつとか、陰キャ陽キャ。君らは分類しないとどうにも落ち着かない、気づかない本能の外側を覗いていかない？気分が乗らない？私たちはいつも自分を基準にして他の人の価値を測る傾向があります。そして、そうすることによって自分の居場所を守ろうとしているのかもしれません。そうしないと落ち着かない何かがあります。しかし、それこそ私たちの発想が神のようになったアダムと一体化した印とも言えましょう。これは過去のおとぎ話ではなく、私たち自身の人生の生きた物語でもあります。なお、2章3節までは、神、エロヒームという普通名詞が35回、2章4節以降3章末までに、神である主、ヤハウェエロヒーム、という表現が20回、4章では、主、ヤハウェが10回繰り返されており、その構成に明らかな意図が見られます。1章では、神が創造主であることに目が向けられる一方で、2章4節以降ではパーソナル、人格的な交わりが強調されるという主題の違いにこそ目を留めるべきでしょう。ここでは神がご自身の名を紹介しつつ、人に個人的に語りかけながら、そこに神の痛みの気持ちまでが描かれています。1、エデンの園での祝福とそれを失う可能性。2章4節後半では、神である主、ヤハウェエロヒームが地と天を作られた時、と、地の創造に焦点が向けられ、初めの状態が、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは、神である主、ヤハウェエロヒームが地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである、2-5と記されます。ここでは不思議に、植物が生える前に、人の創造の計画があったと描かれています。1章27、28節には、神の形としての人の創造の目的が、地を満たせ。地を従えよ、すべての生き物を支配せよ、と記されていました。この地の祝福の鍵は、人が神の形として生きることにあり、地の様々な問題は、人が神の形として生きることを止めた結果と言えます。だからこそ、被造物は切実な思いで、神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます、と記されます。ローマ8-19。これは人が神の形、として生き方を完全に回復することが世界全体の祝福につながるという意味です。7節では人の創造が、神である主、ヤハウェエロヒームは、土地、アダマーから、塵としての人、アダムを形作り、ザマンオブダストフロムザグラウンドと描かれ、主役、土地、アダマーと人、アダムとの密接な関係が強調されます。これは1章24節で、地が種類に従って生き物を生ぜよと記されたように、人が土地に由来し、土地に依存しているとともに、個体としての人は、地理に過ぎないことを描いたものです。しかし同時に、神である主が、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった、とも記されます。2-7。まさに、主の御顔が人に触れ、そこにご自身の息が吹き込まれたとイメージできます。まさに、人の素晴らしさは、個体としてよりは、神と顔と顔とを合わせる関係にあるということが強調されているのです。そして、神である主は、エデン、喜びに園を設けますが、2-8、不思議にも人の創造の後に、その土地に、見るからに好ましく食べるの匂いすべての木を、そして、園の中央に命の木をまた善悪の知識の木を生えさせたと記されます。 2-9。 この2つの木が後の人間に大きな意味を持ちますが、ここでは単に見るからに好ましい 木々の代表として描かれています。さらに2章10から14節では、エデンの園から世界を潤す4つの大河の水が湧き出て流れ出ると描かれますが、終わりの日にはエルサレム神殿から湧き水が流れ出て、世界を潤し、癒すことになるとエゼキエル47章、ゼカリア14章に記されます。神の目から見た世界の歴史は、エデンの園から始まって、新しいエルサレムで完結するのです。そしてエデンの園において、人はその地を管理するという素晴らしい働きが委ねられました。2-15。しかも、そこには耕す前から、食べるの匂いすべての木、2-9が生えていました。人はそこで、神との交わりを喜び、世界を喜ぶことができていました。私たちは心の奥底で、この世界は本来のあるべき姿ではない、と思っています。それは失われたエデンの園への憧れが、人の心の奥底に刻まれているからでしょう。主、ヤハウェはそこで、あなたは園のすべての木から思いのまま食べてよい、という祝福とセットで、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ、という限界を設けられました。2-16、17。しばしば、なぜ神はそんな危ないものを園の真ん中に置いたのか、と言われますが、ここでは、思いのまま食べてよい、という祝福が強調され、それを意識できるためにそれを失う可能性が述べられています。空気のありがたさは、空気がない状態があって初めて理解できるのと同じです。またこれは結婚指輪にも例えられます。そこには祝福と合わせて、浮気をしない、という制約が込められています。この木は、神の祝福を意識化できる象徴であるとともに、神の愛の制約の印とも言えます。2. エデンの園の調和のシンボル、互いを恥じない。主、ヤハウェは、土からあらゆるのの獣とあらゆる空の鳥を形作られ、ますが、人をそれらすべての生き物の名付け親にしてくださいました。2-19。それは、人がすべての生き物を支配する、1-28、ことの象徴です。この直後に、人は、善悪の知識の木、を、賢くしてくれそうで好ましかった、3-6、と見てしまいますが、人は創造された状態のままで、すべての生き物に名をつけるほどに創造的な知性が与えられていました。ところで、主、ヤハウェは、人が一人でいるのは良くない。ふさわしい助け手を作ろう、2-18、と言われ、女をアダムのあばら骨から作られました。助け手、とは、神を指す場合もありますし、また、あばら骨という素材は、土よりも上等ですから、ここに女が男に劣っているという響きを読み取る必要はありません。それよりもここは、女は男と一体になるものとして創造されたという関係が強調されています。ですから、人はこの時、女を見て、私の骨からの骨、私の肉からの肉。これを女と名付けよう。男から取られたのだから、2-23、と言いました。女はヘブル語で、イシャーと呼ばれ、神の形に創造された男、イーシュの女性形であり、男は女を自分と同じ骨と肉を持つかけがえのないパートナーとして喜んでいたのです。その上で、それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる、2-24、という人類一般に及ぶ記述がなされます。すべての夫婦関係は、この初めの男と女の創造の原点に立ち返るからです。人の始まりは、一組の夫婦であり、夫婦関係は親子関係に優先します。しかも、その時、人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった、2-25、と描かれ、これこそがエデンの園での平和を描いた象徴的な表現と言えます。彼らは互いの弱さを隠す必要がありませんでした。世界は調和に満ちた一組の夫婦から始まりました。今もキリストにある、救い、は何よりも夫婦関係に表されると記され、エペソ 5-21-33、それは新しいエルサレムでの完成に向かいます。人の素材は、地理 に過ぎず、息を吹き込んでくださった主との交わりなしにこの地を治めることはできません。また人は、一人でいるのは良くない、ものとして創造され、動物は、助けて、にはなり得ません。ですから、結婚に限らず、人は、互いに愛し合い、助け合うものとして創造されたという原点を忘れてはなりません。3、善悪の知識の木の実を取って食べることの意味。3章の初めの言葉は、さて、蛇がいた。それは神である主が作られたのの獣のうちで最も賢かった、と記されます。蛇は最も賢い獣ではありましたが、人が名付け、治めることができるはずの野の獣でした。私たちは、サタンが女を誘惑した、と理解しますが、ここではそのようには記されてはいません。それは人が自分をサタンの犠牲者として、被害者意識に流され、自分に責任があるということを忘れないためです。しかも、この構図は現代も続いています。すべての偶像礼拝の基本は、神との対話を避けて、神の被造物と対話をすることに始まります。それは、神社で狐にお伺いを立てることから、ニューエイジでの宇宙との対話に至るまで、すべての原則は同じです。しかも、蛇の最初の話し相手は、神の命令を直接聞いた男ではなく、後に作られた女でした。そしてその上で、女が男を誘い、男は神に背きます。ですから、ここで描かれていることの中心は、何よりも創造の秩序が崩されたということにあるのです。蛇は、明らかに間違いとわかる質問を、本当に神は言われたのですか？園のどんな木からも食べてはならないなどと、3の1試薬と投げかけて警戒心を解きながら、神の言葉を自由に解釈する誘惑の中に女を招き入れました。女がいい気になって蛇に答えた時点で、神の命令は過保護な親の言葉のように変えられています。女は蛇に次のように答えます。私たちは園の木の実を食べても良いのです。しかし、園の中央にある木の実については、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだ、と神は仰せられました。3-2-3。まず、園の中央には、命の木と善悪の知識の木が置かれていたのに、その区別が不明確にされたまま、それを食べてはならない、とだけ引用されます。また主は、それに触れてもいけない、などとは言っておられませんし、死ぬといけないから、ではなく、必ず死ぬ、と断言しておりました。今も、聖書の言葉を、文脈を無視して読んだ挙句、曖昧な記憶のままで思い巡らし、神は、人を束縛する意地悪な方、という勝手なイメージを作り上げる人が後を絶ちません。蛇との対話に夢中になった女は、神の御言葉を直接に聞いた男に相談しようとも思いませんでした。また、男も傍観しているだけで、この異常な構図を止めようともしませんでした。これが、アダムの沈黙と呼ばれます。とにかく、蛇は女を自分の土俵に招き入れることに成功しました。その上で蛇は、あなた方は決して死にません、3-4、と断言して神の言葉を覆します。そして、神の側にはこの命令を与えた隠された意図があることを想像させるために、それは神が知っているからです。3-5、と不思議な表現を用いた上で、それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを、と言います。しかも、これは全くの嘘ではなく、半分の真実が含まれています。それは神ご自身が後に、見よ。人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった、3-22、と認めておられるからです。続いて、そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目に親しく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった、3-6、と記されますが、ここでの、賢くする、という言葉以外は、2章9節で、見るからに好ましく、食べるのに良い、という園の中の、すべての木に相当する表現です。つまり、女の目には、すべての好ましい木は視界から外れ、食べてはならない、と言われた木だけが見えたのです。 私たちの場合もすぐに手に入る祝福は無価値に見え、禁止されたことばかりに欲望が湧くということがあります。この時に女に必要だったのは、そののすべての木から思いのまま食べてよい、2-16という神の愛の語りかけを思い起こすことでした。禁止命令ではなく、祝福の教えにこそ目が向けられる必要があったのです。その後、それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べたと記され、その結果がこうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知ったと描かれます。3-7。つまり、彼らは確かにその実を食べたことで目が開け、知るようになったのですが、現実に起きたことは賢くなることではなく、裸であることを知るということでした。そして彼らは一軸の葉を綴り合わせて、自分たちのために腰の覆いを作ったという状態に至ります。それは、裸を恥ずかしいとは思わなかったものが、裸を恥ずかしいと思うようになったという変化です。これは、かつて彼らは互いの裸に表された弱さを知ることが互いに助け合うということの始まりとなっていたのに、今は弱みを見せたらつけ込まれるというような関係になってしまったとも解釈できます。彼らが作った腰の覆いは衣服の始まりですが、私たちも様々な肩書きや経歴を着ることによって自分を装ってはいないでしょうか。しかも彼らは創造主に対しても自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。 3-10 と言いました。不思議にも神に創造されたままの姿を神に対して恥じているのです。それは裸には自分の弱さを明るみに出すという意味があるからです。しばしば誤解されますが、アダムは私は罪を犯したので恐れて隠れましたと言ったわけではありません。両親の呵責に悩んだのではなく、自分の弱さがあらわになっていることに恐怖を覚えているのです。恥の感覚は罪の意識より根源的なものです。多くの日本人は両親の呵責以前に恥じることや恥ずかしめられることを恐れますが、その始まりが記されています。私は聖書と無縁の世界で育ち、そんなことをしては恥ずかしいという教育を受けてきました。そのため在籍感から神の許しを求めるという感覚は心の底に落ちにくく、クリスチャンになっても自分は罪意識が希薄だから十字架の許しが腹の底に落ちないなどと悩んでいました。しかしこの創世記の記事が分かった時、恥の感覚から人間の堕落と救いを理解できるようになり、福音がもっと身近に感じられました。4. 神の形の創出とエデンの園からの追放、主、ヤハウェは彼らのすべての行動を見ておられましたが、そよ風の吹く夕方まで待っておられました。しかも彼らは神である主、ヤハウェエロヒームが園を歩き回られる音を聞いたとは、主がわざと音を出しながら彼らの応答を待つかのように近づいてくださったという意味です。主はその上で、あなたは食べたのかと事実のみを尋ねられました。それらすべての意味は、人が自分の犯した罪を認めて自分の方から告白する機会を与えるためでした。ところが人は自分の罪を認める代わりに、私と共にいるようにとあなたが与えてくださったこの女がと、女とその創造主である神を非難しました。 3-11-12。 なお責任は英語でレスポンシビリティと表現されますが、これはレスポンス、応答するアビリティ、能力を意味します。これこそ神の形の基本です。ところがアダムは神の問いかけに正面から答える代わりに、自分を無力な被害者に仕立て上げました。神は過ちを犯すことも弱さも恥じる必要もない方ですが、皮肉にも神のようになった人間はそれによって自分の過ちも弱さも認めることができなくなったのです。つまり神のようになり善悪を知るとは、自分を世界の中心、善悪の基準において周りを非難する生き方の始まりでした。そこにおいて最初に創造された男と女は、 エデンの園における神の形として調和を自分で壊してしまいました。そしてアダムとエヴァが互いを非難し合う関係から最初に生まれた長男のカインが弟のアベルを殺してしまいました。そしてカインから乱暴な子孫が育ちます。とにかく恥の感覚は神でない者が自分を神のようにしたことの結果に他なりません。それは命の根源から離れてしまったことの不安から生まれています。それは自立できない子供が自分から親を捨てて不安に陥ることに似ています。その軒が人を堕落させたのではなく、善悪の知識の木から取って食べるという行為自体が人を害してしまったのです。それは創造主からの愚かな独立宣言でした。その後、主は土から作られた人、アダムに対しては、その源である土地、アダマーがあなたのゆえに呪われる。一生の間、苦しんでそこから職を得、顔に汗を流して糧を得、ついには土、アダマーに帰ると宣告されます。3:17-19。仕事に苦しみと虚しさが入ったのは、アダムが自分を神のようにした結果です。最後に、あなたは塵だから、塵に帰らなければならない、と言われます。これは非常に冷たい響きです。人は塵として創造されましたが、神の息を受けて生き物になりました。しかし、神の形として神との交わりを捨てた人間は、塵のような無価値な、生ける屍のような存在になったのです。最後に主、ヤハウェは、御心を痛めながら、人間をエデンの園から追い出しました。主は、かつて、その木から食べるとき、その日、あなたは必ず死ぬ、と言われましたが、それが成就したのです。今、エデンの園の外に住むすべてのものは、必ず死ぬ、ように定められています。なお、塵に過ぎない人間が永遠に生きる可能性があったのは、命の木が園の中にあって、それを食べることが許されていたからでしょうが、今、その道は塞がれています。恥の感覚は、人間がその根源から引き離されていることを覚える、分離の痛みです。それに対しイエスは、見捨てられた罪人の代表者となり、十字架で、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか、詩篇22:1、と叫ばれ、三日目に死人の中から復活し、御父の御元に引き上げられました。今、私たちはその復活のキリストによって捉えられ、キリストのうちに生きるものとされています。恥の感覚は、見捨てられ不安とも表現されますが、イエスは私たちすべてに、見よ。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。マタイ28:20、と保証してくださいました。アダムは、神のようになり、自分を善悪の基準として、この世界に死をもたらしました。しかし、イエス・キリストは、神の御姿である方なので、神と等しくあることを奪い取るべきこととは考えず、ご自分を無にして、使える者の姿をとり、人間と同じようになられ、ました。フィリピ2:6-7、イエスは神の御姿であるからこそ、その、奪い取る、生き方とは正反対の、使える、生き方によって、神の形としての模範となり、救いの道を開いてくださいました。この生き方に倣った代表者が19世紀末のダミアン神父です。彼は単身でハンセン病者が隔離されているハワイのモロカイ島に入り、病者の世話をしました。当時の島の中は希望を失った人々が、密造酒や淫乱に走っている無法地帯でもありました。しかも島の人々は彼をよそ者としか見ませんでした。それで彼は徹底的に彼らの一人のようになり、同じ病になることさえ受け入れました。そこから人々にも希望が芽生え始めました。彼が自分の感染に気づいたとき、それを神からの勲章と呼び、病者の気持ちがわかると喜びました。しかも彼の発症を契機に、次から次と彼の働きを助ける人々が与えられ、絶望の島は世界中の人々にとっての希望の源の島へと変えられました。